高座という名から感じられる品格と、町民の皆さんの人優しい心をコンセプトとした寒川町のブランド高座の心。この時間はそんな高座の心を持つ町民の皆さんとぜひ友達になりたいということで、ティータイムを楽しみながらゆるーくお送りします。
講座の心、田畑千秋がお話を伺っていきます。寒川町役場にお邪魔しています。お話を伺っていきますのは広報戦略課の三好さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
コロナ禍ということで皆さんの生活に本当に影響がいろいろ出ていると思うんですけれども、そんな中でも寒川町ではいろいろな取り組みを行っておりまして、お家で給食という取り組みを行っているそうなんですが、これはどんな取り組みなのか教えてください。
はい、1回目の緊急事態宣言が発令された時に、外出自粛による様々なストレスを多くの方が抱えているということが調査で分かりまして、特に食事の献立を考えることへの親御さんの負担が大きいという声が多くてですね、そのストレスを少しでも軽減できればなというところで情報発信をして、その在宅生活を少しでも快適に過ごしてもらえればなというところから、役場の各部署が連携をして、昨年の5月からお家で給食ということで、小学校の給食調理員さん、栄養士さんが一丸となって実際に学校で出している給食メニュー10品を調理する調理動画っていうのを公開しました。
実はこの取り組み評価されているということで、2020年度厚生労働省の食生活改善普及運動の好事例ということで選ばれたという素晴らしい取り組みなんですけれども、どのあたりがこれ評価されたと感じていらっしゃいますか？
調理動画を作った時の少し後に、役場の庁舎で来庁者にも持って帰れるようにということでレシピを作ったんですね。でそのレシピがこの食生活改善普及運動の取り組みとして非常に評価を今回いただけたというところで、評価されたポイントっていうところがですね、このコロナの時勢を受けて家庭で食事をとる機会が増加したっていうところから、今後も家庭での食生活改善の重要性だったりっていうところを普及啓発することが国としても必要なんじゃないかっていうところが評価されたポイントなのかなって感じております。
これぜひ皆さんにも利用していただきたいものになるんですけれども、実際に寒川町の小学校の給食のメニューの調理動画とそのレシピ公開しているということなんですけれども、具体的にどんなメニューが公開されているのか皆さん教えてください。
はい、全部で今公開しているのが10品あるんですけれど、人参しりしりですね、沖縄料理になるんですけど、本当に人参を炒めてそれに卵とツナを入れて塩コショウするだけでできるっていう簡単な料理なんですけど、人参しりしりであったりワンタンスープといったもの、タンドリーチキンといった、そういうお肉関係のものもあったりとか、あとキムタクご飯とか、そういった小学生に人気のメニューっていうのを基本的に揃えて10品選びました。
実際に自分たちが学校で食べている給食のメニューがまた家で食べられる、そして家族とみんなで作れるっていうのも一つの楽しみにつながるのかなと思うんですが、たくさんある給食レシピの中でどのような形でこれ10品選んだんでしょうか？
栄養士さんとかにもご協力いただいてやってるところもあるので、主食、主菜、副菜とか汁物、それぞれのメニューがあって、給食で人気があって家庭で作りやすいっていうところに重点を置いて選びました。
挙げていただいたレシピ本当に美味しそうなものがたくさん並んでいますしね、今日今挙げていただいてないものもありますからね、ぜひ皆さんね動画の方を見ていただければと思います。さあ実際にこのレシピ公開してからどんな反応があるのかもですねお聞きしたいんですけれども、そして三好さん実際に作られたのかどうかも教えてください。
はい、調理動画をまず公開してからですね、調理動画に対してたくさんコメントをいただけまして、子供がこれ美味しいと言ったので今日の夕飯に作りましたとか、本当にこのメニュー大好きなんだとか、お子さんが知ってる調理員さんが出てるといったようなですね声をいただくことができてですね、本当に非常に嬉しかったなというところがありますね。で 結局このレシピと調理動画を公開したことで我々として狙っていた部分なんですが、子供から親に自分が大好きな給食メニューお母さんに作ってっていうふうに言ってくれるきっかけ作りができたのかなっていう、でそれをまあ親御さんが作ってあげることで本当に親子のコミュニケーションが生まれたってことが本当にとても嬉しかったです。で私も実際に自宅で実は作ってみました。人参しりしりなんですけれど、先ほども言ったように家にある食材で作ることができて、本当に男性の私でも本当に簡単に作ることができて、あと一品何か欲しいなって時に手軽に作れるメニューが今回の10品だと思っているので、ぜひとも皆さんにもあと一品何かっていう時にこのお家で給食を思い出してくれると嬉しいなと思います。
三好さんが作られたその人参しりしり、ご家族評価はいかがでした？
子供は喜んで全部完食してくれました。
ね、それともやっぱりご家族の中でもちょっと楽しみがね、こうやって一緒に食事をする中でも増えていくのかなといった本当にいい取り組みだと思います。でこのような取り組み、寒川町では以前から学校給食に力を入れてこれ取り組んできたものなんですか？
そうですね、寒川町に小学校5校あるんですが、実は寒川町の方では各学校に栄養士さんを配置していて、専属でその給食の事務に取り組む体制っていうのが実はできているので、やっぱり栄養士さんが直接もう本当お子さんの声を聞いて、切り方もっとこういうした方が食べてくれるかなっていうのを日々考えながら、栄養士さんが常に美味しい給食を作りたいっていう思いで日々改良を重ねながら作ってますので、やっぱり給食って食べて美味しいって感じてもらえるっていうところが一番だと思うので、そういうところで栄養士さんには本当に頑張っていただいてるなって感じているところで力入れてる部分ではないのかなと思っております。で実はそのコロナの影響で学校給食は始まってはいるんですけれど、コロナ中のやっぱり学校給食っていうのが友達同士一緒に向かい合って食べることができないっていう状況があってですね、町内の小学校で栄養士さんの取り組みとしてですね、献立の内容とかを給食の時間中に栄養とか旬の味覚だとかっていうところを栄養士さんが放送で説明してるっていう学校もあって、本当にあったかい取り組みだなと思いましたね。でまたできるだけ家庭の食事に近いものを提供するようにってことで、その調理員さんがその手作りっていうのを心がけていて、野菜もですねほぼ調理員さんが本当に手切りして形や大きさとかにもこだわって作ってたりしますね。そういったところでも本当学校給食には力を入れてるんだなっていうのを感じてまして、私としましても給食の大切さってところで言うと、まあ、やっぱり子どもたちが食べてくれるっていうのがもう本当一番だと思ってまして、美味しく食育という言葉がありますけど、本当にものすごくたくさんの意味があって、栄養や体を作ることっていうのはもちろんなんですけど、旬の食材とか日本の伝統の料理を知ることとか、そういったところでもやっぱりその給食っていうのはすごいいいのかなって。で毎日必ず誰もが食べる食事が楽しいって思えるってこと、まあ、それを本当給食って教えてもらえてるなって感じますね。
未来を担う子どもたちが本当にね、こうすくすくと育ってほしいという願いが込められている取り組みだと思いますしね、町の優しさがとっても伝わってくるなと思います。さあ話を伺ってきました三好さんからですね、このラジオを聞きの皆さんにメッセージいただけますでしょうか？
はい、今ですねまた2度目の緊急事態宣言神奈川県の方が出ている状況を受けてですね、皆さんテレワークの推進などでお家で過ごす時間がやはり多くなっている方が多いのかなって思ってます。食事の献立に悩んだ時にですね、今回制作したお家で給食を思い出していただいて、在宅生活を少しでも快適に過ごすいいきっかけになれば嬉しく思います。調理動画の方はですね、寒川町の公式 YouTube からも見れますし、他にも寒川町のホームページだったり、まあ、一般的な本当に検索サイトでお家で給食スペース寒川とかで入れていただければ作った調理動画を見ることができますので、ぜひともご活用いただければ嬉しいです。
さあ皆さんのですね、まあ、生活の中でやっぱり取り組みとしては入れていただきたいなと思いますし、私も聞いていておすすめの取り組みになります。今日はですね、お家で給食その取り組みについてお話を伺いました。今日お話を伺いましたのは広報戦略課の三好さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
この番組は寒川町がお送りいたしました。